みんなで学ぼう人権障害学習課電話 32-1934 本田博道地域人権教育指導員が学校で働いていた経験などから人権の今をお伝えします。共に学び共に育つ前編。学校にはさまざまな子どもがいます。快適な学校生活を送るために何らかの援助が必要な子どももいます。これは私が出会った医療的ケアが必要な子どものお話です。身体測定の後、保健室の K 先生が、本田先生、ふみちゃんの体重が減っています、と教えてくれました。前回に比べ3キロの減少、小学2年生には大きすぎる数値です。何か原因がありそうだなと思い、お母さんに伝えました。診察の日、熊本市の病院を紹介され、入院することになりました。という連絡が学校に入りました。いつもの落ち着いたお母さんの声ではありません。夕方、私は病院を訪ねました。ふみさんは固い表情で一人ベッドに座っていました。帰り際、私は日記をつけなさい、きっと後で役に立つから、とふみさんに日記帳を渡しました。病院の先生が病気の説明をしてくれました。今すぐ治療をした方がいいから大きな病院に行きましょうか。これから大変だと思うけど頑張ってね、と言って送り出してくれました。日記から。2週間の入院が終わり、ふみさんは教室に戻ってきました。昨日ね、ふみちゃんね、保健室でインスリン注射の準備をしながら楽しそうにおしゃべりをしていた彼女の口が止まります。深呼吸を1回、つまんだお腹に注射針を刺す、しばしの静寂。1、2、3、4、10まで数え、ゆっくりと針を抜く。圭先生と私は持ち上げていたセーターから手を離しました。退院して針を怖がらず手際よくやるふみさん、その姿を褒めはしたけれど、沈黙の時間に見せる彼女の真剣な表情に、入院していた間にこの子は自分なりにきっと必死に身を守る術を学んだのだろうと思いました。プライバシーは守りながらも、彼女が一緒にいてほしいと思える友達づくりを応援するのも教師の仕事です。子どもは子どもの中が好きだから、いつも身近にいる友達の応援が生活意欲を高めてくれます。私は周りの子どもたちが絡んでくるのを待ちました。次号後編へ続く。